和幸議員、コロナ禍における学校教育について、社会教育の充実について、仮称長岡市ヶ谷線道路新設計画について、コロナ禍における学校教育について、問い、緊急事態宣言後、学校教育での取り組みの具体的な成果と評価は、答え、臨時休業の間、家庭訪問等で子どもたちの健康状態の把握と、家庭学習の支援に努めました。また、期間の後半からは感染症対策を行い、分散登校を実施しました。これにより、生活・学習両面からコロナ禍で大きな影響を受けている子どもの支援を行い、スムーズな学校再開につなげることができました。また、学校再開後は、教職員やボランティアによる消毒作業をはじめ、十分な感染症対策を行いながら、幼児の生鮮、夏休みの短縮、教育課程の再編や指導方法の工夫等により、授業時数の確保に努めてきました。現在、すべての学校で臨時休業による学習の遅れは回復できています。社会教育の充実について、問い、新型コロナウイルス感染を踏まえた社会教育の取り組みは、答え、国民一人一人が自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所で学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が求められています。この社会教育の推進を図るため、公民館や図書館、資料館等で学習の機会や情報の提供等、社会教育の振興に努めてきました。また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、教育施設では周辺地域の閉館による影響もあり、臨時休館をした時期もありました。現在は非接触型の体温測定器や図書消毒器、消毒液の設置、3密を避けるための人数制限等の感染症対策を講じて開館しています。今後もコロナ禍における新しい生活様式を踏まえた対策を講じながら、市民の学びの場の継続した提供を行います。仮称長岡市ヶ谷線の道路新設計画について、問い、現在の進捗状況は、答え、仮称長岡市ヶ谷線は、米原市道路網整備計画に位置づけ、整備を進めています。元年度に概略設計を行い、事業費に見合う効果があることを確認しています。本年度は、鉱山の事業地内を通過することから、概略ルートに基づき、用地買収を含め、事業者との協議や、法手続きの整理などを進めています。問い、困難な点と今後の進め方は、答え、鉱山の事業地内を通過し、さらに山腹を切り開いて道路を整備するため、この区間の費用をどれだけ低減ができるかが事業を進める上での大きな鍵となります。そのため、鉱山事業者の自社事業で道路の形態に合わせて山腹を掘削していただき、事業費を大幅に圧縮できるよう協議しています。しかし、前例がないため、市と事業者との役割分担や法手続きの整理に時間を要しています。今後も引き続きスムーズに事業が進むよう、関係機関や事業者との協議を進めます。写真が2枚あります。仮称長岡市ヶ谷線の起点と終点、1枚目起点、東黒田駐在所付近から撮影、2枚目終点、三島小学校付近から撮影、写真終わり。
沢井明美議員、小泉以北の曲谷線での舞ちゃんバス、舞ちゃん号の運行状況について、身体障害者の生活支援について、舞ちゃんバス、舞ちゃん号の運行状況、問い、 舞ちゃんバスの土日祝日の運行は、答え、伊吹北部地域における土日祝日の乗車人数は1日あたり 3.1 人と少なく、定時運行は非効率であることから、予約制の舞ちゃん号の運行のみとしています。問い、舞ちゃんバスを舞原駅まで循環バスとして運行できないか。答え、舞ちゃんバスは最寄りの大見長岡駅に接続しており、舞原駅にアクセスできることから、舞原駅まで運行する考えはありません。問い、舞ちゃんバスの運行回数を増やせないか。答え、新たな車両やドライバーの確保により、運行経費が増大することから、現在の利用状況の中で運行回数を増やす考えはありません。問い、舞ちゃん号のドアツードア、家の前まで、運行は、答え、舞ちゃん号は公共施設をはじめ、医療施設や商業施設などの目的地となる施設を網羅しているほか、自治会との調整により複数の停留所を設置しており、現時点ではドアツードア運行はありません。舞ちゃんバスの利用風景の写真が掲載されています。身体障害者の生活支援について、問い、障害者の計画相談の支援は、答え、市内では市の社会福祉課や地域包括支援センター福祉や社会福祉協議会の相談支援事業所が対応しており、令和3年の4月には市内の社会福祉法人が相談支援事業所を新たに開設される予定です。問い、重度身体障害者入浴サービスの状況は、答え、滋賀の江西創造実践センターの入浴支援事業で、介護施設等の入浴設備を重度の障害児者に利用いただくモデル事業がありましたが、舞原市内には利用者がおられず、実施には至っていません。今後、モデル事業の結果や、他市町の状況なども参考とし、入浴支援の充実に努めます。問い、重度身体障害者の家族の支援は、答え、短期入所や生活介護等のサービスがあり、ご家族には一定の軽減が図られています。令和3年の4月には、重度身体障害児者にも、対応した短期入所を行う施設が市内にも開設され、一定期間利用が可能になる見込みです。問い、市としてのヘルパー養成対策は、答え、研修受講者に対する補助金の交付や、講師派遣などの支援をしています。問い、新庁舎は誰もが利用しやすいか。答え、新庁舎整備にあたっては、各障害者団体の方々と意見交換を8回開催し、重度の障害を持つ方を含め、誰もが使いやすいバリアフリーの施設整備に努めています。今中力松議員、5年後の林道改良工事完成を見据えて、伊吹山3号目の観光開発の展望を問う。3号目までの林道改良工事の進捗状況。問い、総事業費約2億6000万円で、国 50%、県 25%、上野自治会の分担金は3から 4%、残りを市が負担する工事は、10年計画の5年目であるが、進捗は、答え、この工事は、平成27年12月に策定された伊吹山活性化プランに基づくもので、直線区間を幅員4メートルに、カーブの箇所は2級林道規格に合わせた拡幅を行います。麓から3号目までの 4.5 キロメートルの区間で、曲線改良や 対秘書新設が主な整備です。工事実績は元年度末で曲線部改良4箇所、本年度は全12工区中1号目から3号目間の4工区の改良工事が完了予定です。問い、5年後に完成のめどは立っているか。答え、今後工事予定の林道口から1号目は道路福音が狭く通行規制等を伴うため、地元の意向を確認し環境面に配慮し、当初計画通り7年度に完了できるよう努めます。問い、1号目で営業されている事業者への配慮は。答え、影響が最小となるよう迂回路も含めて地元と調整していきます。問い、対比書の数と位置についての計画は。答え、対比書は9箇所です。現地の地形等を考慮し適切な場所に設置します。3号目に残存するホテルの抵当権問題。問い、抵当権に対する法的手段の進展は。答え、弁護士相談の結果、あくまで建物所有者である事業者の責任で抵当権を抹消されるべきだが、叶わない場合は所有権に基づく妨害排除請求権を行使するほかないとのことです。問い、建物所有者の事業者の所在がつかめず、自ら抵当権を抹消する可能性が極めて薄いなら、土地の所有者である地元上野自治会が主体となり、3号目に残存するホテル撤去に伴う裁判を起こされるよう、市は強く申し入れをしてはどうか。答え、法的手段を取らざるを得ない状況と感じていますので、裁判を起こしていただくよう強く働きかけます。問い、林道完成が見込まれる5年後を見据えて、伊吹山の観光開発を強力に推し進めるために、伊吹山活性化委員会に議員など地元と行政の橋渡し役となる人材を入れ、団体を強化していく必要があると思うが。答え、本年度は伊吹山活性化委員会は組織化されていません。問い、誰の判断か。答え、役員の方と残りの事業について折衝しており、地元自治会が主体となって推進していく必要性は低いと説明されました。詳細や意図、状況まではお答えいただけませんでした。問い、上野自治会の皆さんの総意か。答え、総会に匹敵する協議会で議決したとの説明でした。問い、連携協働するはずの市に相談はあったか。答え、事前の相談はありませんでした。問い、議員も伊吹山活性化委員会に入って、地元自治会の方々や市と協力し、伊吹山活性化事業の推進に力を尽くしたいと考えるがどうか。答え、組織の再結成に向けて提案の件も含め、地元自治会に働きかけていきます。改良工事が進む林道西出大谷線の写真が掲載されています。田中伸二議員、緊急浚渫推進事業について、集落ぐるみの鳥獣害総合対策支援事業について、緊急浚渫推進事業について、問い、市内の緊急浚渫推進事業計画の対象となる河川は。答え、県が令和2年から6年に実施する計画で、天の川、あずさ川、ニュー川、和佐川、黒田川、土川、琵琶田川、百合川、八鷹川の9河川が対象です。問い、天の川及び姉川の浚渫計画の範囲は。答え、天の川は令和2年に天の川橋から着手、3期に分け1200メートル下流まで実施します。 姉川は河口部から6カ所の予定ですが、最上流箇所は長浜市住まい庭町であり、米原市域での計画はありません。問い、浚渫残土の種類と処分先は？答え、残土の土質はおおむね粘土混じりの砂礫です。処分先は公共事業の造成盛り土を優先し、搬入しています。具体的には、天の川の浚渫土砂は長岡バイパスで使用しています。問い、浚渫土砂の処分先の確保は？答え、湖北広域行政事務センター新施設建設用地に造成盛り土が必要なため、3年度までは市の仮置き場で管理し、4年度から浚渫残土を搬入します。それ以降については確保されていません。問い、7年度以降の浚渫の計画は？答え、7年度以降の計画はありません。状況に応じて対応されます。問い、河川愛護活動の残土処分は？答え、河川愛護活動の残土処分については、自治会や自治会が委託された業者に処分をお願いしています。なお、処分地の確保が図れるよう、河川愛護作業の委託料、処分料の増額を県に要望していきます。天の川の浚渫工事状況の写真が掲載されています。集落ぐるみの鳥獣害総合対策支援事業について、問い、台風等の自然災害による季節獣害策の被害状況の把握は、答え、市内の獣害防止策は、国、県、市の補助金を活用し、49の自治会等で取り組まれ、総延長は約 106km です。適切な維持管理状況を把握するため、毎年維持管理にかかる状況報告書の提出を各自治会等にお願いしています。問い、獣害防止策設置済みの自治会のうち、世代をつなぐ農村丸ごと保全向上対策事業に取り組まれている自治会は、答え、獣害防止策設置済みの49自治会等のうち、世代をつなぐ農村丸ごと保全向上対策事業に取り組まれているのは33自治会等で、取り組まれていないのは16自治会等です。問い、自治会の永続的な獣害防止策の維持管理は？答え、米原市集落ぐるみの鳥獣害総合対策支援事業の交付期間が終了した場合には、世代をつなぐ農村丸ごと保全向上対策事業を活用した維持管理をお願いしていました。しかし、多くの要望を受け、要望事項の内容を効果的に実施できるよう、交付対象事業の追加を検討しています。問い、大規模な自然災害等による獣害防止策の被害の復旧支援策は、答え、修繕費用は現在1年度あたり上限20万円の範囲で支援しています。近年の大規模災害等の被害に対する復旧支援拡大を図るため、交付対象事業の追加を検討しています。台風の倒木で破損した獣害策の写真が掲載されています。細野正幸議員、食品ロス削減推進法について、滋賀県一子育てしやすい町を作るについて、使いやすいホームページの充実を、食品ロスへの今後の対応、問い、本市の食品ロスへのこれまでの啓発と取り組みは、答え、市では食品ロスの削減の推進を図るため、米原共同事業提案制度の応募団体と連携し、環境フォーラムで 食品ロスの削減取り組みの PR や、廃棄食材を活用した料理レシピの紹介などの啓発等、食品ロスへの取り組みを実行しています。問い、県ではフードドライブの取り組みをしているが、本市の取り組みは、答え、フードドライブとは、家庭等で余っている食品を持ち寄り、フードバンク等の活動団体へ寄付するものです。本市においても、食品ロス削減推進を図るために必要な仕組みです。今後のフードドライブの実施については、フードバンク活動団体等と連携し進めます。フードドライブの流れの図があります。図の説明。市民は特売で買った缶詰やいただき物がたくさん残っている。工夫はしてみたけれど、どうしても家庭では食べきれない食品を米原市へ持ち込む。米原市は無償でフードバンクへ提供する。フードバンクは福祉施設等へ寄付する。図終わり。滋賀県一子育てしやすい町づくりとは、問い、米原創生総合戦略では、滋賀県一子育てしやすい町を作るとありますが、何をもって県一となるのか。答え、保育環境の充実をはじめ、中学生までの医療費無料化や、不妊治療費の助成、給付型奨学金による経済的負担の軽減、独自の子育て支援や教育、文化の質の向上に取り組み、若者や子育て世代が滋賀県一子育てしやすい町と実感できる町を目指しています。問い、結婚、出産、子育ての希望を叶える施策の充実とあるが、どのような施策か。答え、結婚相談、不妊治療費等の助成や、国の施策に先んじて、保育環境の充実を進め、給付型奨学金の給付などによる学習環境の支援にも取り組んできました。問い、出産祝い金の創設が必要と思うが、今後の対応は、答え、出産された家庭の経済的負担が一時的に軽減されるものと考えています。子育て世代を応援するため、幅広い経済的負担の軽減となるよう、保育環境の充実など、総合的な子育て施策を進めます。ホームページを使いやすく。問い、市公式ウェブサイトの検索システムを利用しても、必要としている情報になかなかたどり着けないが改善できないか。答え、検索エンジンから直接アクセスした時でも、一定の検索性を維持できるよう、機能を配置しています。しかし、指摘の通り、適切に選択していかないと情報にたどり着けないことや、目的のページを探すのに時間がかかるなどの課題が生じているため、新たな機能の負荷も検討します。問い、市民サービス向上のため、AI を使ったチャットボットを導入してはどうか。答え、チャットボットは対話形式で問い合わせ対応を行うもので、検索精度の向上が期待されるコンピュータープログラムです。検索に不慣れな方や、スマートフォンを使い慣れている若年層などには分かりやすい検索方法です。そのため、市民サービスの向上に役立つと考えており、次期リニューアルに向け導入を検討します。北村清隆議員。学校図書館のデジタル化と学校間を結ぶネットワークは、全国農地ナビの課題と、利用促進の取り組み、市役所 ICT 化はどう進める?学校の図書館システムは?問い、学校司書の提案で、米原中学校と坂田小学校が導入した図書館システムとは?答え、蔵書の管理はもちろん、貸し出し冊数や返却確認、 貸し出し作業が容易にできます。児童生徒の読書傾向の把握や読書活動の推進、さらに学習に効果的な図書を検索しやすくするなど、子どもたちの教育に役立ちます。市内全小中学校への導入は、都井、米原中学校、坂田小学校の図書館システムは、ともに地域の常在等が財源だった。常在といえば、昭和62年、坂田小学校に土川建造文庫が作られた。図書室には土川氏の写真とともに、ご寄付の経緯が掲示してある。当時揃えられた本棚には文庫名を、さらに蔵書の背表紙には文庫のラベルが貼られ、今に伝えている。地域で支える学校なのだ。とはいえ、システムには今後の維持費もかかる。教育委員会で管理し、市内すべての小中学校に導入すべきでは。答え、図書館システムは学校や子どもたちに有効です。導入に向け検討します。問い、ネットワーク化は、答え、学校間や私立図書館とのネットワーク構築やサーバーの配置、クラウド環境の整備等を検討します。問い、現在のネットワークは学校単位で閉じている。学校間で業務をつなぐ計画は、答え、統合庁舎完成に合わせ、情報ネットワークの基盤整備を進めています。学校間を結び、事務処理の一本化を図ります。また、ICT 推進員の配置や、学校を巡回する ICT 支援員などの専門的人材の確保と対応が必要と考えます。さらに、市長部局の関連所管課とも連携していきます。問い、全国農地ナビの情報が一部誤っている、更新は、答え、補正予算を追加し、早急に米原市分を更新します。問い、活用は、答え、人、農地プラン策定等に役立つため、利用促進に努めます。問い、市役所 ICT 化推進の体制は、答え、次長級職員を中心とした組織を設置し、部局横断で課題解決に取り組みます。写真が3枚掲載されています。1枚目、図書館システム。2枚目、土川建造文庫。3枚目、誰もが使える全国農地ナビ。写真終わり。中川正文議員。詐欺事件の撲滅について、GoTo トラベル後の琵琶市について、小中学校の入学式の日取りについて、振込詐欺や訪問販売詐欺の実態、問い、特殊振込詐欺の被害件数と被害額は、答え、令和2年1月から10月末までにキャッシュカードを騙し取るすり替え詐欺が1件発生し、被害額は約150万円です。問い、訪問販売による詐欺の被害件数は、また相談件数は、答え、訪問販売による詐欺事件は発生していませんが、市の消費生活相談窓口には、6件の相談が寄せられています。問い、今後の対策は、答え、不審電話等が発生した際、広報米原や伊吹山テレビ、防災情報伝達システムによる放送、携帯電話等へ緊急情報を流すなど、注意や警戒の呼びかけを行っています。GoTo トラベルの琵琶市への効果。問い、米原駅サイクルステーションの稼働率は、答え、新型コロナウイルス感染症の影響により、4月から5月は臨時休業。再開後、6月から10月までの利用件数は825件。 前年同時期に比べ 77% の稼働率です。なお、直近の10月は前年同時期と比べ 97% まで回復しています。問い、ビワイチが楽しめる環境整備は？答え、県では県道大津能登川長浜線をはじめとし、ビワイチの整備事業が進められています。元年度から青色の路面表示や路肩を改良し、自転車走行帯の整備が行われています。本年度は距離表示や観光地表示などの案内標識の整備が行われています。市は磯集落の湖岸沿い、市道磯北町南町線に自転車の走行ルートを示した青矢場と青葉線を路面表示します。なお、すでに青矢場は完了し、本年度は青葉線を整備します。問い、県や他市との連携は？答え、県主体で推進する琵琶湖を一周するサイクリングロード、琵琶一は、国のナショナルサイクルルートにも選ばれ、スタート・ゴールとなる琵琶一の玄関口に、米原駅が位置づけられています。県や関係市長とも連携し、琵琶一を推進しており、米原駅構内にサイクルステーションの設置や、さらに市内をめぐる独自のサイクルルートの作成、自転車旅行者を対象としたグルメイベントの開催等、自転車観光の推進に取り組んでいます。現在コロナ禍において、自転車は周遊観光の手段としてさらに注目が高まっており、引き続き県や関係市長と連携し、受け入れ体制の充実を図ります。写真が1枚掲載されています。コロナ禍でも楽しく、環境にも優しく、健康にもつながる琵琶市。写真提供 NPO 法人五感生活。写真終わり。小学校と中学校で重なる入学式の日程。問い、来年度4月に小中学校の入学式を同時に迎える家庭の数は？答え、学齢簿により確認したところ、該当の家庭数は16世帯です。問い、他市では重ならない対応をされていると聞くが、当市の対応は？答え、市内には同じ校区内でも小中学校の入学式の時間を午前と午後に分け実施している校区もあります。しかし、高等学校の入学式も同日に行われているため、比較的年齢の近い中学校と高等学校の入学式が同時刻にならないように設定している中学校が多いというのが現状です。